今週の主題は神の子らの自由という主題です。ガラテヤの信徒への手紙の3章26節から4章7節が選ばれているわけですが、自由という言葉を聞きますと、まあ、多くの方がマルチン・ルター、宗教改革者のですね、マルチン・ルターの唱えたキリスト者の自由というのを思い起こされるのではないかと思います。キリスト者は自由である。なぜか、何者にも支配されないだけでなく、つまりそれは王であるっていう自由ですね。何者にも支配されないだけでなく、喜んで人に仕える奴隷となる自由も許されている。これをもうちょっと別の言い方で考えてみると、何者をも得る自由もある代わりに、何者をも捨てる自由もあるっていうことですね。その極致がイエス・キリストの姿です。初代の一番最初の教会の礼拝の中で唱えられたキリスト賛歌と言われるフィリピの信徒への手紙の2章6節以下のところに、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。キリスト教の信仰における自由っていう典型はイエス・キリストにあります。神の子であられたのに、そのことに固執しようとは思わず人間と同じになれた。ある牧師さんの表現をすれば、神様が神様であることを捨てられた、これが自由っていうこと。大変有名な聖書の言葉、ヨハネの3章の16節に、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛されたって書いてある。それはまさに神が神であることを放棄されたということなんだというわけですね。ですから今日のところでパウロが、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです、バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからですというふうに主張するわけですが、このバプテスマを受けてキリストに結ばれたというのはもちろん意訳ですね。直訳的に言うと、キリストイエスにバプテスマされたっていう意味なんだそうです。キリストイエスにバプテスマされた、洗礼された、それがキリストに結ばれた、洗礼において結ばれたということですね。だから皆キリストを着ているからですというふうに言うわけですが、その洗礼を受けたっていうことは、これはまたある先生の説教を引用するとですね、洗礼を受けるというのは神様が神様であることをおやめになって私に近づいてきてくださった、イエス・キリストが私に近づいてきてくださったことに気づくのです。それも悲惨な十字架の苦しみと死と復活を通して私に出会ってくださった。私も今までの人間であることをやめなければならない、いろいろなものに固執している、いろいろなものにこだわっている、いろいろなものに縛られている、そんな人間をやめなければならない。そこで初めて 神との出会い、キリストとの出会いが許される。これが洗礼の奥義だと気づくわけです。そういう言い方ですね。神様がご自分が神であることをやめられて私たちのところに近づいて、しかも一緒になってくださった。それに応えるのは同じように今度は私が私であることをやめます。やめなくてもあちらが今度キリストと一緒にしてくださる、それを受け入れますと応える。それが洗礼だったわけですね。まさに特別の資格っていうのではなくて、私たちはしっかり神様にそのように応えましたよ、リスポンスしましたよっていう、そういう意味です。そこで責任、リスポンシビリティということが生まれてくるんですね。それも義務というよりは、応答したものは神様が私たちのところに来てくださって、そして一緒にしてくださったんだから、そのように生きればいいよと。それが今度パウロの言う3章の28、そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。これは私はある意味でこの時代においての強烈な宣言だと思うんです。このガラテアの教会に対してですね、多分これはパウロが最初の伝道して開いたところだと思うんですね。ところが今日のような教会のあり方ではありません。いろんな教師が巡回して、そして信徒が中心になって交わりを持って礼拝をしているわけですね。だからまあいろんな教師の話が聞けるという部分はいいのですけれども、そしてまたいろんな人がいますから、私はあの先生の話がいい、私はこの先生がいいってこう自然になってくるわけですね。ところがパウロが開いたそのガラテア、つまり今日のトルコの西部に近いところですね、そのガラテアの教会の人々が動揺しているということをパウロはギリシャ半島の方の伝道している時に聞くんですね。それである意味では苛立ちと憤りを持って出した手紙がこのガラテアの信徒への手紙というふうに言われるんですが、それはどういうことで動揺しているかというと、パウロがこうしなければいけないとか、こうしちゃダメだよという、そういう規則、これを聖書では律法というふうに言います。旧約聖書の定めですね。厳密に言うと旧約聖書の最初の5つです。創世記、出エジプト記、レビ記から申命記、それを言うんですけども、そこに書かれていることがある。それは神様との契約だから、それを守っていると神様は私たちを受け入れてくださる。でその中に入っている人が正しい人、それで聖書では義人っていうのはそういう意味です。その神様との契約の中に入ってそれを守っている人を義人で、その契約を知ろうともしない、全く守っていない人を罪人というふうに分けるんです。だからここでパウロはそこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなくっていう時には、義人も罪人もなくというのと同じです。ユダヤ人は伝統的に神様との契約の中に生きてたんだと。そうじゃない異邦人、ギリシャ人を代表とする異邦人っていうのはそういうことを知らないで来た。だからかわいそうな連中だから、これを教えてあげなきゃいけないっていうのはこれまでの立場。特にこのガラテアの信徒への手紙を書いたパウロという人は、この改心以前はキリスト教を迫害する方のに回ってた人なんですね。そういう改心をした人ですから、 ある意味では非常に極端になるんです。今までの自分が間違ってたって思ったら、なんということだってこう思ったらですね、もう立法なんての救いの条件じゃないんだと。神様はもうそういうね、人間の方でこうしなきゃだめで、こういうのはダメなんだよ、でこうしてると神様は喜ぶんだよなんていう、そしてそれで人間が中心になって判定をしている。それはなんという傲慢なことだ。神様はそんなことを一切考えて、それがイエス・キリストだったんだと、私たちの側に近づいて。だからその立法主義というのは、一生懸命私たちが努力して神様に近づいていこうとすること、これはほとんどの宗教のあり方ですね。あのオウムの時でも、あのステージが違うなんて言いましたね。みんな一つ上のステージを目指さないといけない、それでそのために大事なことは修行だって言って、そしてみんなこのステージを上げよう上げようとこうしていた。それは一切いらないというのがパウロの主張。そういうステージを守り、規律をきちんと守ってなきゃいかんという、このユダヤ教の人たちからは迫害されるわけです。しかもパウロが伝道したほとんどはユダヤ教の教会で伝道したんですから、これは私がもしその頃ユダヤ教の街道にいたら、やっぱりね、分裂主義者ですからね、ここの長山教会に来て半分の信者持っていくなんていうようなことがあると、とんでもないっていうのと同じんです。ですからもう心情的にだってパウロはいじめられたんですね。もちろんパウロはそういうつもりじゃなくて、そのユダヤ教の教会を回っていったのは、ユダヤ教の人たちがそういう規則を守りながらずっと待ち続けていたのは救い主を待っていた。そのあなた方が待っていた救い主は、あの十字架につけられたイエス・キリストという方ですよ。そしてこの方が来られたから、もうね、必死になってこの条件守ろうとしなくていいんですよっていうことを主張したんですから、ガラテアの人たちもそれですとかって新しい教会が生まれたんですが、後から回ってきた教師が多分、まあやっぱり同じキリストを信じたって言っても昔も今も変わりはないのです、いろんな考え方が、僕はパウロっていう人は目立つ人だったんじゃないかなって思うんですね。言い方もやり方も自分でこうと思ったってやっと行きますから、反感も招く。しかも一番根本は使徒というふうに名乗ったことです。使徒パウロって言われますけれども、厳密には使徒というのはイエス・キリスト、生前のイエス・キリストに直接選ばれた最初の12人、それだけが使徒だったんですね。それでパウロはその時にはいなかった。キリストが死なれて復活されてから、その後でクリスチャンを迫害しておきながら、で改心したら私は使徒だって言いましたから、これも反感を買いました。だからそういう反感が、あれは自称使徒だっていうわけですね。ですからこのガラテヤの信徒への手紙には、なぜ自分が使徒というかっていうことの弁明がしっかり書いてあるんです。ランク付けはおかしいっていう考え方があって、しかも私は復活のキリストに直接選ばれて、そして行けと命令されたんで、キリストに選ばれて召された者は使徒なんだっていうね。だからパウロが使徒というふうに名乗ったということは、権威主義に非常に反発しててわざと言ったという面もあるんじゃないかと想像されるんですね。そういうことの反感もあって、あ、もう何もいらんっていうふうに言ったけど、そんなことないよと。そうしたら今までのイスラエルの歴史はどうなるんだと、年2000年も神様が前にお選びになって、そしてこう与えてくださった、それのやっぱり大事なものはしっかり守っていかんといかんよと。安息日のこととかね、その汚れたものに触らないとか、偶像を拝まないとか、そういうのはやっぱり大事なんですよっていうふうに説いてくる人がいると、おお、やっぱりそうかというふうに動揺して、それを聞いたパウロが激怒までしたかどうか知りませんけど、なんかそういう勢いを感じます。 ガラテヤの信徒への手紙を見るとですね、三章の始まりなんかの書き方見るとこれ失礼な言い方ぐらいですよ。ああ物分かりの悪いガラテヤの人たちってこうね、これパウロのイライラが現れてるんですよ。俺があれだけ言ったのになぜ今頃グラグラするんだっていう、そういう思いがあるんですね。もう一遍そこで何が一番大事なのかっていうこと、それはこのガラテヤの信徒への手紙全体を貫くテーマである、それは今日のエッセンス、キリスト者の自由ということです。五章の一節にこの自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです、だからしっかりしなさい、奴隷の首輝に二度とつながれてはなりません、というふうに言い、そして五章の十三節にはまた繰り返し、兄弟たちあなた方は自由を得るために召し出されたのです、ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに愛によって互いに使いなさい、立法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句について全うされるからです。この立法というのは旧約全部と言ってもいいし、あるいはもうここでは聖書全体と言っていいんですね。これだけ分厚い聖書一冊、これ何のこと書いてあるんですかっていうふうに誰かに質問されたら、一番短い返事は、聖書のことを使った返事は、これは第一ヨハネの4章8節、神は愛である、これが書いてあります。これ一番短い返事になります。2番目に短い返事が今のパウロの表現です。これは他の箇所にも何回か出てきます。隣人を自分のように愛しなさいっていうね、これが簡単に言うと神がご自分の民を選ばれた目的もそれですよと。だからエリート意識にあったり、こうでないといかんよって勝手に資格を作ってしまって壁を立てた、それはおかしいんだ。だからイエス様はその一番最初の神がご自分の民を選ばれた原点に変えられたんだと、そのことにパウロが気づいたんですね。そうすると今まで必死に守ってきた立法ってのは何だろうっていう疑問が起こりますから、この3章のところではそのことを説明するんです。今日の少し前のところですが、24節にこうして立法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです、という捉え方ですね。幼い間はやっぱり養育係にこう守ってもらわんといかんと。だからそれはまあ多少あっていい、小さい子供に対する善悪っていうことのけじめを小さい時にきちっと知らせておくっていうね。でもそれが大人になってもそれで縛るっていうのはおかしいな。あとはそれで自分が善悪を知ったら、あとは自分の判断に任せる、それを養育係と言い、25節にはしかし信仰が現れたのでもはや私たちはこのような養育係のもとにはいません、同じような意味が4章に入って、つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であってもしもべと何ら変わるところがなく、もうはっきりした第一後継者、しかしまだ成人してないとか、まだ父親がそこにいるっていうね、それはもっと根本はその父親がよし譲るっていうふうに言ってない間はいくら相続人と決まっていてもしもべと何ら変わるところがありませんよという表現ですね。でも父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。パウロの表現では同様に私たちも未成年であった時は世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました、つまりイエス・キリストを知る前まではということです。この諸霊っていうのはまあいろんな 意味があるそうですが、まあ異邦人の人たちを含めてみんながそれぞれに寄っかかってきた価値観ですね、そういうもの。ところが時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。御子イエス・キリストにおいて神の愛が表されたっていうことは、一番最初に言いました、神が神であることをお捨てになった。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛されたっていうね、それが愛っていうんだと。自分を捨てて相手になりきれる、それをご自身でなさった。それがイエス・キリストの十字架と復活の一番の意味ですよということをパウロが悟るわけですね。それは律法の支配下にあるものをあがないに出して私たちを神の子となさるためでしたと。神の子としてくださる。あなたが子であることは神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。このアッパというのはわざわざカタカナに書いてあるのは当時の人々の平勢の会話の用語、アラーム語です。新約聖書は必ずしもみんなが使っていると限らないギリシャ語です。今私たちは普段日本語で話しているのにみんなに知らせるために英語で何かを表現したときに、例えばここだったら親父とか、あるいはパパとかっていう言い方、それをわざわざローマ字でパッパとこう書いて、そこへ英語だったらファーダーっていうふうに言うのか、ダーリーって入れるのかね、なんかそういう意味です。だからアッパ父よっていうのはもうまさに普段その時代のその地域での人々が幼児がお父さんに親しみを込めて呼ぶ呼び方です。そういう親しみを込めた関係になれる、これが決まりがあるといつも恐れてないって言うんですね。また違反したんじゃないかとか、あるいはこのやり方ではダメですねとかって、どっちかになるんです。自己満足になるか、私は何にも違反してませんよっていうのか、あるいは徹底して劣等感の持ち主になるかになってしまうんですが、そうじゃないんだと。そのまんまで結構っていうふうにおっしゃる。あなたがいいことしたかしないか、それも関係なし。パウロがですね、気づいたことはそういうことだったんじゃないか。一緒の図を説に、しかし私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召してくださった神がというふうに表現する。パウロが迫害してた時期も含んでるんです。生まれる前からだって。彼がいわば神様から見て脱線してる時ももうすでに神様は選んでいてくださった。だから私たちが今していることが神様の喜ぶことか怒ることかなんていう、その判定していることがおかしい。むしろ私たちはいつでもアッパー父よっていう関係の、それをいつも大事にしてなさい。何かあったらそちらへ行くっていうね、それが大事なんだと。パウロはここで何をするかっていうことよりも、あり方、関係のことをいつも言って、それが福音っていうことじゃないかと、ね、行いではないよというのは、行いはいらないよという意味じゃないんです。行いが決定するんじゃない、それが立法主義。救いは関係においてなんだと。私たちはそのまんまで入ってこう言っていい。創世記の2章と3章に一番最初の人間の話が出てて、2章では善悪の知識取っちゃいけないよって言われたのに忠実に従っていたんですが、3章になったら蛇に騙されて取って食べたという話、それでその楽園を追放されるという物語なんですが、その蛇に騙されてそれを食べた時にアダムとエバは隠れるんですね。神様がいらっしゃる。 あなたはどこにいるって聞かれた時にとんちんかんな返事をするんです。いやー、バレましたかっていうならまだわかるんですけれども、あるいは本当にそれ聞いたらこれ黙ってないとバレるぞって。だけどあの物語とっても面白いんです。自分たちが裸であることが分かったので、それで恥ずかしくなって隠れたんですって言い訳をしちゃった。アッパ父よと呼べる関係っていうのは、はいって返事ができるっていうことなんだ。そのだから最初のアダムのように逃げ隠れて、それから言い訳してっていうんじゃなくて、神様に対して逃げ隠れするんじゃなくて、はいここにいますって言える関係、それを今度はキリストが私たちにくださった。だからもう遠慮なしに、はいここにいますっていうふうに言えばいいんだというわけですね。で、ある教会学校で、教会学校の先生がですね、自分のところに赤ちゃんが生まれた時の話をしたんですね。赤ちゃんが生まれると親はもちろん周りの人もみんな喜ぶ。ああよかったよって、かわいいねって。だけど本人はどうなんだろうって、なんとも思ってないんじゃないだろうか、私かわいいでしょとかっていうふうなことも考えてないだろうし、なんかいいことしてあげようかなんかないんですね。何にもないんだ。だけどそこにいるだけで喜びをもたらしている。ここであるっていうことはそういうことなんだ。大事なことはそこにいるっていうことですよっていう、それを言ったんだ。だからいつでもはいここにいますっていう、そこへ戻ってなさい。何かをしてからとかそんなこといい、すぐにはいここにいますっていうふうに戻ればいい。そこからいつも出発できる、それが福音っていうことなんだと。だから福音っていう、福音による救いっていうのは、私はいつも到達ではなくて出発だっていうふうに考えてます。いつでもそこからはいここにいますって言って出発できる、それが福音です。普通のこう道徳宗教はステージに到達できたかっていうことが大事なんです。そうじゃないんです。いつでもそこのところからはいここにいますって言って出発できる。しかもそれは私たちが何かしたことじゃなくて、イエス・キリストにおいてはいおいでって言ってくださる関係を作っていただいた、あちらから作っていただいた。そして洗礼を受けたっていうことは、はいこれからもその関係でいますっていうことの約束をした、そういうことです。そういった意味で私たちもですね、もう神の相続人っていうのはあちらが、だから何でもやろうっていうふうに、相続人っていうのはただもらいなんですよね。自分で稼いだんじゃなくて、親のそれを子だからっていうのでただもらいする。神様は相続税なんか取らないんですからね。そのままでよし、もう欲しいものはできるだけ何にもやる、私もやるよっていう方との関係の中にある。だから今週もはいここにいますというあり方で歩み続けたいというふうに願います。祈りましょう。御父上様、ありがとうございました。私たちの何かがではなくて、あなたが聖霊によってで、またイエス・キリストを通して私たちを子としていてください。そのお約束の中に入れていただいていることを本当に感謝いたします。私たちが何をしようかではなくて、まずあなたにここにいますとお返事をすることからいつも出発することであることを今もう一度確かめることができました。今週も何があるか分かりません。でもいつもあなたとの深い交わりと関係のあることを信じて、また日々自分のように隣人を愛しなさいというあなたのご命令に従って歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。